はじめは税の申告はお早めにです。所得税、個人事業税、住民税について。所得税、個人事業税の相談・申告は2月16日月曜日から3月16日月曜日です。サラリーマンの方の所得税還付申告は受け付けています。期限間近は窓口が大変混雑します。早めに申告をお願いします。申告書はご自分で作成を。税務署の申告書作成会場では記載方法をアドバイスしています。四ツ谷税務署、新宿税務署で2月22日日曜日と3月1日日曜日も申告書を受け付けます。所得税、個人事業者の消費税の確定申告書、贈与税の申告書作成のアドバイスを行い、申告書も受け付けます。納税はできません。この他の土曜日、日曜日、祝日は執務を行いません。それから税理士による所得税、消費税の無料申告相談も受け付けます。小規模納税者の方などが対象になります。日程会場です。高田馬場 4-10-2 の新宿消費生活センターは2月9日月曜日、10日火曜日、12日木曜日。下落合 4-6-7 落合第一地域センターは2月10日火曜日、12日木曜日、13日金曜日。それからタンス町15の牛込タンス地域センター、早稲田町85、えのき町地域センター、若松町12-6、若松地域センターは2月16日月曜日、17日火曜日、3月2日月曜日、3日火曜日です。中落合 4-17-13 落合第二地域センターは2月16日月曜日から18日水曜日です。大久保 2-12-7 大久保地域センターは2月18日水曜日から20日金曜日。歌舞伎町 1-5-1 区役所第一分庁舎1階ロビーは2月24日火曜日から3月2日月曜日まで、ただし土曜日と日曜日を除きます。どの会場も時間は午前9時半から正午まで、そして午後1時から4時です。車での来場はご遠慮ください。去年確定申告をした方は去年提出した確定申告書の控えをお持ちください。譲渡所得のある方、税理士に依頼している方はご遠慮ください。主催は東京税理士会四ツ谷新宿支部です。それから消費税、個人事業者の地方消費税の申告納税は3月31日火曜日までに。平成20年分の申告書の提出が必要な方は18年分の課税売上高が1000万円を超える方、課税事業者を選択した方です。納税は便利な口座振替で。振替日、所得税は4月22日水曜日、消費税、それから個人事業者の地方消費税は4月27日月曜日です。偽税理士にご注意ください。税理士は税理士商標を携帯し、税理士バッジを着用しています。お問い合わせ先、所得税、贈与税、消費税などは三栄町24の四ツ谷税務署、電話 3359-4451 番、北新宿 1-19-3 の新宿税務署、電話 3362-7151 番へどうぞ。個人事業税については西新宿 7-5-8 新宿都税事務所、電話 3369-7151 番へ。住民税については本庁舎6階の区税務課課税第1係第2係へ。電話は 5273-4107 と4108番です。住民税の申告書をお送りします。20年中に特別区民税、都民税の住民税の申告をした方などには2月6日金曜日に21年度の申告書をお送りします。 申告が必要な方は受付期間内に申告をお願いします。受付は2月9日月曜日から3月16日月曜日の午前8時半から午後5時まで、土曜日、日曜日、祝日を除きます。火曜日は午後7時まで受け付けます。受付窓口は大変混雑します。郵送の申告もご利用ください。区役所では土曜日に住民税の申告を受け付けます。2月28日土曜日の午前9時から午後5時まで21年度の申告のみ受け付けます。当日は建物裏側地下1階区役所本庁舎夜間通用口をご利用ください。受付窓口またお問い合わせは本庁舎6階の区税務課課税第1係と第2係、電話は 5273-4107 と4108番です。ここで21年度住民税の主な変更点をご紹介します。まず寄付金税制の拡充について。去年20年1月1日以降に支払った寄付金が対象です。控除対象の拡大、都道府県や区市町村が条例で指定した法人などへの寄付金も寄付金控除の対象になります。新宿区が指定した法人は社会福祉法人新宿区社会福祉協議会、社会福祉法人新宿区社会福祉事業団です。控除方式の変更、これまで寄付金控除額を所得から差し引いていましたが、住民税額から差し引きます。控除対象額の変更、寄付を行いやすくするため寄付金控除の対象額を10万円以上から5000円以上に引き下げます。地方公共団体、都道府県、区市町村への寄付金税制の拡大、特例控除。地方公共団体への寄付金のうち5000円を超える部分について住民税所得割のおおむね1割を上限として所得税と合わせて全額が控除されます。寄付金控除の手続き、所得税住民税の寄付金控除を受けるためには領収書などを添付の上所得税の確定申告が必要です。確定申告書の該当欄第2表住民税に関する事項に必ず寄付先などを記入してください。確定申告をする方は住民税の申告は必要ありません。次に住民税が年金からの引き落とし転引きとなる制度が始まります。年金受給者の方の納税の便宜を図り徴収を効率化するため、今まで納付書や口座振替でお支払いいただいていた住民税が公的年金などからの引き落とし特別徴収となる制度が始まります。この制度は住民税の納付方法の変更であり新たな税負担は生じません。対象となる年金は老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金ほかです。実施時期は今年10月以降に支払われる年金からです。対象は65歳以上で公的年金などを受給し住民税を課税されている方、なお次のいずれかに当てはまる方などは年金などからの徴収の対象になりません。1から3まであります。1、老齢基礎年金などの年額が18万円未満。2、新宿区の介護保険料が年金から引き落とされていない。3、引き落としの対象となる税額が老齢基礎年金などの年額を超える。税額は公的年金などの所得に対する住民税です。所得割額、均等割額です。お問い合わせは本庁舎6階の区税務課課税第1係第2係へどうぞ。電話は 5273-4107 と4108番です。平成20年中にお支払いいただいた社会保険料額の確認について、申告に必要です。国民健康保険料、長寿・後期高齢者医療保険料、介護保険料はお支払いいただいた全額が住民税や所得税の社会保険料控除の対象です。 お支払いいただいた額は次の方法で確認することができます。なお、平成20年中にお支払いの方法が変わった方は、それぞれの支払い額の合計金額になります。年金からの引き落とし、天引きで支払った方、社会保険庁などから1月中にお送りした公的年金等の源泉徴収票に、平成20年中にお支払いいただいた国民健康保険料、長寿・後期高齢者医療保険料、介護保険料を合計した金額が記載されています。納付書で支払った方、納付書・領収証書でご確認ください。口座振替で支払った方、預金通帳・貯金通帳や区から12月または1月にお送りした預金口座振替払い込み済み通知でご確認ください。お問い合わせ先、国民健康保険料については本庁舎4階の医療保険年金課国庫収納係、電話は 5273-4158 番、長寿・後期高齢者医療保険料については本庁舎4階の医療保険年金課高齢者医療係へ、電話は 5273-4562 番です。そして介護保険料につきましては、本庁舎2階の介護保険課資格係へどうぞ、電話は 5273-4273 番です。税の申告はお早めにでした。次は声出し知恵出し三角し、区民プロデュース生き生きまちづくりその2です。区民が区政に参加し、地域課題を解決する場として10カ所の特別出張所ごとに地区協議会が組織されています。活動は3年目を迎え、どの地区も知恵を絞り、情報の共有や意見交換も重ねながら、より住みやすいまちづくりを目指して活動しています。今回は去年12月5日号に続いて、参加されている皆さんから伺った内容を中心に地区協議会の活動をご紹介します。皆さんもぜひ地区協議会の活動にご参加ください。まずタンス地区協議会です。次世代につなぐ緑の街を、タンス緑と花の街づくりフェア。元来タンス地区は欅の街ですが、緑は少ないですね。10月26日に緑と花のまちづくりフェアを開催したのは、北海道恵庭のフラワーガーデニングコンテストのことを知り、この地区でもやろうと声が上がったのがきっかけです。この辺りは北海道のようには土地が広くないですが、ご家庭や企業が工夫して緑や花を育て、きれいに飾っているので、それを表彰しようと始めました。地域を6つに分けて、担当者が素敵なスポットの写真を撮っているうちに写真だらけになってしまい、選考には苦労しました。でも町が緑でいっぱいになるためにも続けていきたいですね。フェアのために横寺町52の朝日児童遊園にはモデルガーデンも作りました。ますますタンスに緑が増えて、次世代に受け継がれるよう、区民の皆さんのご協力を得て頑張ります。地区協議会委員の上田邦彦さんでした。次はえのき地区協議会です。食育を通じて世代間の交流を、ふれあいクッキング。11月30日今年度2回目の食育イベント、ふれあいクッキングを開催しました。料理を通じての世代間の交流や人と人とのふれあいを大切にしています。メニューは彩りおこわ、ポトフ、鶏ひき肉入り昆布巻き、豚の角煮レーズン煮、ゆず大根、りんごきんとんなど盛りだくさん。今回はお正月料理をテーマにしましたが、お正月以外でも楽しめるよう、普段でも一品になる献立を考え、お正月用の箸袋も手作りしました。お正月など季節ごとの行事の中で、次世代へ伝えるべきことは伝えていくことも重要です。食は命に通じます。感謝していただく気持ちも忘れないでいたいですね。皆さんもぜひふれあいクッキングにご参加ください。料理指導は中村ひろ子さん。箸袋やお年玉袋をきれいな飾りをつけて作ると、皆さん喜んで大事にしてくださいます。普段からきれいな包装紙や絵は残しておきます。 自分だけの箸袋を考えて作るのも楽しいですよ。箸袋指導は吉田美智子さん。続いて大久保地区協議会です。我が町の安全安心を願って落書きクリーン作戦。安全安心の視点から街歩きをすると落書きが多いことが分かります。安全安心分科会を中心に結成している大久保地域見守り隊では、こうした環境を改善してほしいと行政に提案。これを受け去年5月に新宿 7-12 旧左衛門坂付近、11月に新大久保駅南第二大久保ガードで落書きクリーン作戦を行いました。当日は東京都塗装組合新宿支部、東京都、新宿警察署、新宿区との共同のもと、町会、自治会、学校、PTA など延べ200名以上の方が参加しました。この活動を通して地域の皆さんには、自分たちの町は自分たちで守るという安全な町づくりへの意識を高めていただければと思います。今後も地域見守り隊は地域の安全のための活動を続けていきます。新宿しんちゃんのエンブレムをつけている人を街で見かけたら、お気軽に声をかけてください。大久保地域見守り隊隊長の大和涼子さんでした。代わっては新宿駅周辺地区協議会角筈区役所地区です。臨場感あふれる訓練を体験。いざという時のための救急救命講座。ここ数年大きな地震などの災害が続き、地域でも安全安心を目指す活動が必要と痛感していたので、10月24日に開催しました。消防士の方から緊迫した現場のお話を聞いた後の AED 自動対外式除細動器訓練は、皆さん真剣そのもの、臨場感がありましたね。参加された方はきっと次に使える知識を身につけて帰られたと思います。今後も住民の方の生の声、身近な問題を区に伝え、皆さんに役立つ情報提供、地域活動を展開していきたいと思っています。地区協議会会長の矢部昌司さんでした。今回は一般の方の参加も多く、地区協議会が身近で役立つイベントを実施していると知っていただく良い機会になりました。これを機に活動内容に興味を持っていただき、もっともっと活動の輪が広がればと思います。まちづくり活動支援員の金子明子さんでした。おしまいは落合第一地区協議会です。古き良き落合の歴史を後世に伝えよう、ふるさと落合座談会。落合で生まれ育って55年、私が子供の頃は緑も多く、クワガタやカブトムシなど他の地域から取りに来るぐらいたくさんいたんです。しかし今緑は私有地の中にあり、次々にマンションになって消えていきます。徳川のお屋敷も取り壊され、樹齢何百年という松の木も移植することなく伐採されました。切ってしまったら取り返しがつきません。あまりにももったいないことです。思い出深い緑を残したい、守りたいという気持ちはここに住む皆さんの願いです。地区協議会のふるさと落合プロジェクトチームでは、落合の歴史を掘り起こし、収集し、DVD 化して後世に残すための会を開催しています。毎回昔話に花が咲き、仲間意識の高まりが感じられる会となっています。ぜひご参加ください。ふるさと落合プロジェクトチームリーダーの岡田幸雄さんでした。以上、お問い合わせは各特別出張所内、各地区協議会へどうぞ。声出し、知恵出し、参画し、区民プロデュース、生き生きまちづくり、その2でした。続いて、新宿情報局です。まず、都立新宿山吹高校生涯学習講座のご案内です。前期の募集。期間は日曜講座が4月から9月、平日講座が4月から22年、来年の3月です。対象は都内在住在勤在学の15歳以上の方、中学生を除きます。 各講座20名程度募集します。内容はパソコン、スポーツ、簿記、教養など全部で34講座。講座内容は山吹高校のホームページでご案内しています。アドレスは http://www.yamabuki-hs.metro.tokyo.jp です。費用は1講座について1800円から7200円です。講座によってこのほかに教材費などが必要です。お申し込みは受講案内に閉じ込みの専用はがきでお願いします。この受講案内は2月6日金曜日から新宿山吹高校で配布します。締め切りは2月19日木曜日です。宛先は郵便番号 162-8612 山吹町81都立新宿山吹高校生涯学習講座。郵送の場合は2月19日の消印まで有効です。直接お持ちいただいても構いません。応募者が多い場合は抽選を行います。お問い合わせは都立新宿山吹高校電話番号 5261-9781 番、こちらは講座内容のお問い合わせの番号になります。そして申し込みの手続きについては5261-9771番へどうぞ。次はシンポジウム、みんなで考えよう温暖化、青い地球を守るために。3月14日土曜日の午後1時から4時まで、会場は渋谷区千駄ヶ谷 1-18-24 津田ホールです。内容は環境アニメーション、カレンと不思議の森、省エネチャレンジ表彰式を行います。講演は水の惑星に生まれて、講師は歌手のアグネス・チャンさん、それからパネルディスカッションを行います。参加は無料です。お申し込みは電話またはファックスでお願いします。記載欄の通り記入し申し込んでください。申し込み先は緑東京温暖化防止プロジェクトシンポジウム事務局、電話番号は 3373-4447 番。土曜日日曜日祝日を除く午前10時から午後6時まで受け付けています。ファックス番号は 3373-3780 番です。また事務局のホームページからも申し込めます。アドレスは http://all62.jp/ です。先着で200名です。以上、新宿情報局でした。今度は福祉ガイドです。まず家族を介護している方へ、家族介護者教室のご案内です。介護用食品を利用しよう。2月21日土曜日の午前10時から11時半まで、会場は大久保 2-12-7 大久保地域センターです。対象は区内にお住まいの高齢者の方、介護をしている方20名です。内容は飲み込みが悪い方や歯がなくて食べにくい方が安全に食べられる食事の紹介ほかです。次は家族介護者交流会のご案内です。介護をしながら心の健康を保つには、3月7日土曜日の午後1時から3時半まで、会場はタンス町15牛込タンス地域センターです。対象は区内にお住まいで現在高齢者を介護しているか、過去に介護経験があり交流会の活動に意欲のある方40名です。内容は講演と参加者の交流会です。講演の講師は臨床心理士の稲富正治氏です。ご案内しました家族介護者教室、介護用食品を利用しよう、そして家族介護者交流会、介護をしながら心の健康を保つには、どちらも参加費用は無料です。申し込み方法です。電話でお願いします。家族介護者教室は申し込み先大久保地域包括支援センター、電話 5291-6639 番へ。そして家族介護者交流会、こちらは本庁舎2階の高齢者サービス課高齢者相談係、電話 5273-4593 番へどうぞ。先着順です。 介護のため参加が難しい方にはデイサービスの利用、ヘルパー派遣利用などの支援もします。ご相談ください。また家族介護者交流会は交流会の他にも自主的な家族の集まりがあります。詳しいことはお問い合わせください。福祉ガイドをお伝えしている途中ですが、これでテープ第1巻の表側を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。